と再生ありがとうございます。梅サーティです、今日は確定申告に行ってきたんですけれども、その確定申告の行った時間がですね、ちょうど指導員の人が昼休憩だったらしくてですね、もう少々お待ちいただければ戻ってきますよということだったのですが、まあまあまあまあ、ね、説明書の手引きみたいのがあったので、それを見ながら書いたらできるかなと思って、ああそれ見ながらやりますんでつってやったんですけれども、案の定えらい間違いをしていたみたいで、すげえ30分か40分ぐらいかけてこう書き上げたものがですね、一瞬にして却下になり、それから指導員の人に煽られてですね、なんかタッチパネルでこう入力していくやつの方でやったんですけれども、そこではたったの5分でできました。これはどういうことだと、これは何だと、もうこんな革命的なものがあるのならば自分一人でやるなんて言わなければよかったという結果になったんですけれども、これやっぱりね、愛ある道の中でも、キリスト教の道の中でも、やはりね、自分で突き進むのではなくね、やはり指導を仰ぎ見る、教会に行ってメッセージを聞くっていうことをした方がね、より多くのものが得られるぞっていうね、やはり人間一人ではいかんぞと、先輩たち、熟達者たち、それに携わっている経験者に、指導を仰ぐことによってですね、より実りあるものが返ってくるんだと、そういうふうなことがね、これまた置き換えて分かりやすく、こう今日の確定申告では起こってしまったなと。やはり常にね、もともと人と関わっていかないかんなと、自分一人でやれると思ってはいかんなと、こう思った今日の梅の一日でございました。ということで今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の民数記第33章。モーセとアロンの指導のもとに、その軍団ごとにエジプトの地から出てきたイスラエル人の旅程は次の通りである。モーセは主の命により彼らの旅程の出発地点を書き記した。その旅程は出発地点によると次の通りである。彼らは第1月、その月の15日にラメセスから旅立った。すなわち、杉越の生贄の翌日、イスラエル人は全エジプトが見ている前を臆することなく出て行った。エジプトは彼らの間で主が撃ち殺されたすべての遺言を埋葬していた。主は彼らの神々に裁きを下された。イスラエル人はラメセスから旅立ってスコテに宿営し、スコテから旅立ってアラノの橋にあるエタムに宿営した。エタムから旅立ってバールツェフォンの手前にあるピ・ハヒロテの方に向きを変え、ミグドルの前で宿営した。ピ・ハヒロテから旅立って海の真ん中を通ってアラノに向かい、エタムのアラノを三日時ほど行ってマラに宿営した。彼らはマラから旅立ってエリムに行った。エリムには12の泉と70本の夏目足の木があり、そこに宿営した。ついでエリムから旅立って葦の海のほとりに宿営し、葦の海から旅立って真の荒野に宿営した。真の荒野から旅立ってドフカに宿営し、ドフカから旅立ってアルシュに宿営し、アルシュから旅立ってレフィディムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった。ついで彼らはレフィディムから旅立って市内の荒野に宿営し、市内の荒野から旅立ってキブロテ・ハタアワに宿営した。キブロテ・ハタアワから旅立ってハツェロテに宿営し、ハツェロテから旅立ってリテマに宿営した。リテマから旅立って リモンペレツに宿営し、リモンペレツから旅立ってリブナに宿営した。リブナから旅立ってリサに宿営し、リサから旅立ってケヘラタに宿営し、ケヘラタから旅立ってシェフェル山に宿営した。シェフェル山から旅立って原田に宿営し、原田から旅立ってマクヘロテに宿営した。マクヘロテから旅立ってタハテに宿営し、タハテから旅立ってテラに宿営し、テラから旅立ってミテカに宿営した。ミテカから旅立ってハシモテに宿営し、ハシモテから旅立ってモセロテに宿営した。モセロテから旅立ってベネヤーカンに宿営し、ベネヤーカンから旅立ってホルハギデガデに宿営した。ホルハギデガデから旅立ってヨテバタに宿営し、ヨテバタから旅立ってアブロナに宿営し、アブロナから旅立ってエツヨンゲベルに宿営した。エツヨンゲベルから旅立ってチンのアラノ、すなわちガデシュに宿営し、ガデシュから旅立ってエドムの国の端にあるホル山に宿営した。祭司アロンは主の命令によってホル山に登り、そこで死んだ。それはイスラエル人がエジプトの国を出てから40年目の第5月の1日であった。アロンはホル山で死んだ時123歳であった。カナンの地のネゲブに住んでいたカナン人アラテの王はイスラエル人がやってくるのを聞いた。さて彼らはホル山から旅立ってサルモナに宿営し、サルモナから旅立ってプノンに宿営し、プノンから旅立ってオボテに宿営し、オボテから旅立ってモアブの領土のイエハーリパムに宿営した。イームから旅立ってリボンガドに宿営し、リボンガドから旅立ってアルモンディブラタイムに宿営した。アルモンディブラタイムから旅立ってネボの手前にあるアバリムの山々に宿営し、アバリムの山々から旅立ってエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原に宿営した。ヨルダンのほとりベテハエシモテからアベルハシティムに至るまでのモアブの草原に彼らは宿営した。エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主はモーセにつけて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るときには、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払い、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの地上をすべて粉砕し、彼らの高きところを皆こぼたなければならない。あなた方はその地を自分の所有とし、そこに住みなさい。あなた方が所有するように私がそれを与えたからである。あなた方は種族ごとにくじを引いてその地を相続地としなさい。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。くじが当たったその場所がその部族のものとなる。あなた方は自分の父祖の部族ごとに相続地を受けなければならない。もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残しておく者たちは、あなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方の住むその土地であなた方を悩ますようになる。そして私は彼らに対してしようと図った通りをあなた方にしよう。と、第33章はここまででございます。この一章はね、非常に地名が多く出てきまして、神々で誠に申し訳なかったのですが、この一章はね、出エジプト以来からこう旅立ってきた旅程をね、旅の過程をこう一度振り返って要約していったものになっていた一章でございました。ということで、今日は ここでバシッと締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。